こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書アナロジー思考は、異なる物事の間に共通構造を見出し、それを手がかりに理解、発想、意思決定を高めるための思考法を扱う実用書である。著者は、単なる比喩表現としてのアナロジーではなく、未知の問題を基地の枠組みに結びつけて考える認知の働きとして位置づけ、仕事や学習、企画立案の場面でどう使えるかを整理している。内容は似ている点を見つけること自体よりも、何が本質的に対応していて何が表面的に違うのかを見極める力に重点がある。複雑な対象をそのまま覚えるのではなく、構造を抽象化して別の文脈へ移すことで理解の速度と発想の幅を広げる点が本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、表面的な類似ではなく構造の対応を見抜く発想法、本書の出発点はアナロジーを単なる例え話ではなく、構造の対応関係を見抜く思考法として捉えることにある。見た目が似ているだけのものを結びつけても、実際の問題解決にはつながりにくい。重要なのは、現象の背後にある仕組みや関係性がどこまで対応しているかを確認することだ。例えば、異なる業界や分野の事例を参照するときでも、結果だけを見るのではなく、制約条件、情報の流れ、意思決定の順序といった骨格を比較する必要がある。こうした見方ができると、知識は個別の事例としてではなく、応用可能な構造として蓄積される。著者は、この構造抽出の感覚こそがアナロジー思考の核であり、発想の質を分ける点だと示している。次に、未知の問題を基地の知識に橋渡しする理解の技術。本書では、アナロジーが未知の対象を理解するための橋渡しとして機能することが重視されている。新しいテーマに直面したとき、人はゼロから完全に理解しようとすると負荷が大きくなるが、すでに知っている領域と対応づけることで意味の取っかかりを得やすくなる。これは学習だけでなく、会議で出てきた複雑な論点を整理したり、専門外の相手に説明したりするときにも有効である。ただし、本書が示すのは安易な置き換えではない。基地の枠組みを当てはめる際には、どこまで同じでどこから違うのかを確認しなければ、誤解を招く。したがって、アナロジーは理解を早める補助線であると同時に、理解のズレを点検する検証手段でもある。未知を基地へ接続するこの往復運動が知的生産の基盤になるというのが本書の重要な視点である。さらに、発想を広げるための抽象化と転用のプロセス、アナロジー思考のもう一つの革新は、抽象化した構造を別の文脈へ転用することで新しい発想を生む点にある。本書は、単に似た例を集めるのではなく、共通原理を取り出して別領域に適用することで、既存の枠を超えたアイデアが生まれると考える。例えば、ある業界の仕組みを別業界の改善に応用する場合でも、そのまま模倣するのではなく、制約や目的の違いを踏まえて調整する必要がある。ここで重要なのは、抽象化のしすぎで具体性を失わないこと、逆に具体例に縛られて性を失わないことの両立である。著者は、発想力とは無から奇抜な案を出す能力ではなく、すでにある構造を別の形で再配置する能力だと示している。したがって本書は、アイデア発想の方法論であると同時に、知識を横断的に活用するための設計図でもある。そして誤用を防ぐための限界認識と比較の精度、本書が実践的なのは、アナロジーの有効性を語るだけでなく、その限界にも目を向けている点である。似ているように見えても、前提条件が違えば結論は大きく変わる。特に表面的な一致だけで判断すると、安易な一般化や誤った推論につながりやすい。したがって、アナロジーを使う際にはどの要素が比較の対象で、どの要素は無視できない差異なのかを明確にする必要がある。これは思考の精度を高める作業でもある。本書では、比較とは単なる類似探しではなく、違いを含めて対象の輪郭をはっきりさせる営みとして扱われる。こうした視点は、議論の説得力を高めるだけでなく、意思決定のミスを減らす上でも重要だ。アナロジーを万能視せず、使いどころと使い方を区別する態度が本書の信頼性を支えている。最後に、仕事と学習で再現性を高める思考の道具としての活用。本書は、アナロジー思考を一部の発想家だけの技巧としてではなく、仕事や学習で再現可能な道具として提示している。複雑な問題に直面したとき、関連のありそうな事例を思いつきで連想するのではなく、構造を整理し、比較し、転用するという手順を持つことで思考は安定する。これは企画説明、交渉、問題分析など幅広い場面で役立つ。特に、専門知識が分断されやすい現代では、分野をまたいで知見を移す力が競争力になりやすい。本書の価値は、アナロジーを直感的なひらめきではなく、繰り返し使える思考技法として扱っている点にある。 読者はこれにより知識を点ではなく線や構造として捉え、個別の経験を次の場面に生かしやすくなる。実務に接続しやすい分析視点が本書の実用性を際立たせている。結論として、本書は日常的に情報を扱うビジネスパーソン企画や研究で新しい見方を必要とする人、あるいは学習効率を高めたい読者に向いている。単なる発想術の紹介ではなく、未知を基地に結びつけ、構造を抽出し比較の精度を上げるという一連の思考プロセスを整理しているため、読後に仕事へ転用しやすいのが強みである。似たテーマの本が皮膚やアイデア出しに話を寄せがちなのに対し、本書はアナロジーの有効性と危うさの両方を扱い、思考法としての実践性を高めている。特に表面的な類似に惑わされず、本質的な対応関係を見抜く視点は説明判断提案の質を底上げする。幅広い分野に応用できるが、扱い方曖昧だと誤用もしやすいため、思考の精度を上げたい人ほど読む価値が高い。ご支援いただける場合は、細谷コーチポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。